小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週まではシリーズで日本と世界の昔話研究の歴史をご紹介してきましたが、日本や世界のいろんな方が研究を続けたおかげで、私たち今昔話を楽しむことができてるんですよね。
そうですね、
では今日からですね、シリーズで小説家、児童文学作家である中脇初恵さんと小沢先生との対談の模様をお送りしようと思います。中脇さんは小沢先生が大学教授時代の生徒さんでもあったんですよね。
そうですね、僕筑波大学というところに勤めてたんだけどね、僕が比較文化学類っていう、まあ学部長やってる時に入ってきた学生なのね、で彼女は大学入ってくる前にね、高校生時代にもうすでに坊ちゃん文学大賞を取っててね、
高校生で
17歳だったそうだけどね、だからもう名の知れた新品の小説家だったわけですよ。
わ、すごいですね。
そうよ、すごいのが入ってきたと思ってた。でもまあ直接に僕を教えたわけじゃなくて、僕はドイツ文学ですからね、彼女は民族学を専攻したから、宮田昇さんとかね、そういう民族学の先生たちに薫陶を受けたわけよ。それでね、卒業してから僕昔話大学っていうのも始めてたもんだからね、で彼女は昔話に興味があったもんで、その昔話大学というのを受講してくれてね、ですからまたそこで付き合いが生まれたわけね。それ以来ずっと付き合ってるんですよ。
そうなんですね。では中脇初恵さん、いろいろな作品を、出していらっしゃると思うんですが、今日はどんな話でしょうか。
そうね、割と初期のものでね、チャーちゃんの昔話っていうのがあるんですね。チャーちゃんっていうのは彼女お子さんいるんだけども、お子さんが小さい時にお母さんのことをチャーちゃんって呼んだらしいんだな。なもんだから、そのチャーちゃんがしてあげる昔話っていう意味で、チャーちゃんの昔話って本にしてるんですよ。彼女が語った話ね、とてもいい、本当に素朴な昔話ですね、それから彼女の、僕がもうとても注目したのは女の子の昔話っていうのがあってね、そんなのを取り上げようと思っているのね。で彼女もいろいろ話してくれると思いますけどね。
わかりました。それでは小沢先生と中脇初恵さんの対談の模様お聞きください。
僕はまあ昔話の研究者だから、あなたの仕事の中でもね、女の子の昔話を出した時にすごく感心したんだよね。そもそもさ、昔話の中で女の子が主人公で発達していく話って割と少ないんだよね、それは僕らの研究者の中でもよく話題になることだったの、でもだからといってそれをまとめましょうとかね、特に突っ込んでやるっていうのはいなかったんですよ、でそれをあなたがこれやったから、とても僕はいいなと思って、さすが中脇だと思ったんだけどさ
ありがとうございます。
どういう気持ちっていうかな、きっかけというか、で始めたかのあたりから聞かせてくれるか。
わかりました。これはそもそもですね、昔話の際話という仕事をするようになって、それで小学館さんから24冊の昔話のシリーズのうちの雪女をやってほしいっていうことで依頼をいただいて、で福島の遠藤敏子さんという方が語られた雪女を採話させていただいたんですが、その時のラインナップを見せていただいた時に、24冊のうちやはり桃太郎とか、一寸法師とか浦島太郎とか、男の子が主人公の、男性が主人公のものが多くて、で女性が主人公のものっていうのは雪女と、かぐや姫と、それからへひり女房ですね、あと鶴の恩返しとかですね、そのようなラインナップだったんですけど、そしたら鶴の恩返しは人間の女性じゃなくて鶴ですし、かぐや姫は月に帰るし、それから雪女は雪女ですしね、それで人間の女性っていうとへひり女房だけっていうで私は大学時代民族学を勉強して、各地の昔話を読み、そしてあの小沢先生の大きな仕事である日本昔話通鑑を実は全て読んでましたので、女性ですね、女の子だけでなくて、女性が主人公で生き生きと活躍するお話があることを知っていたので、とても残念に思って、女性だけが活躍するおばあさんであれ娘であれ、そしてあの自分の力で自分の持っているもので生きていくようなお話を 紹介したいなと思うようになったんですね、うんうん、それでずっと各地の資料、もうボロボロになった資料集とか、うん、あとあの30年40年前にあのテープに取られた録音テープ、うん、そういうものを提供していただいて、うん、日本全国北海道から沖縄までの女性が主人公の昔話を集めました、
うん、あそう
やっぱり原話を探すのが一番大変で、
うんそうね、
3年原話を探すのに3年かかりました。
あ、うん、そうだよな、やっぱりそれが一番大事だもんね。
そうなんです、うん、
あの元の話が、ね、
元の話が、はい、
そうだよね。遠藤敏子さんからも直接聞いてるの、
はい、いえいえもちろんあのそれはできなかったんですが、はい、でもお声は音声はもちろん聞かせていただきましたし、うん、あとあのその記録を取られたのが藤田裕子さん
という
、
はい、
大変昔話の広める活動されてますけれども、うん、彼女の提供を受けて採話させていただきました。
あ、は
い、
そうですか。遠藤敏子さんというのは、ね、本当に僕親しかったんですよ。
あ
の方はね、僕は男語りって名前つけてたんだけどね、うんうん、言葉遣いがね、
はい、
独特でね。
そうですね、うん、
でリズムが良くてね、
はい、
面白い語り手だったね。素晴らしかったな。
あ、雪女も各地にあるんですけれども、うん、遠藤敏子さんの雪女は大変語りがたっぷりしていて、うん、そしてあの最後雪女が子供のことを思って夫を殺さないシーンが大変胸に迫るものがあって、
うんうんね、
はい、
ね、
とても素敵な雪女なんですね、うん、だからぜひそちらからと思ってそれを幸いしたんですけれども、
う
ん、
そうそう、はい、よかったね。でもこれ本当大きな仕事だよな、そういう意味で。でこれ一冊にさ、これだけまとめてくれたことによってね、
はい、
日本の昔話の女の子というか女性のね、
はい、
話がぐーっと前面に出たわけだよね、
はい、
よかったよな。でこれで語る人も随分いると思うんだよ。
あ、
ね、あなたの才はとてもいいからね。
ありがとうございます、う
ん、あの余計な文章あんまり入れてなくてさ、
はい、
さすがにあの民族学勉強した人だし昔話をちゃんと勉強しただなっていう感じがしてね。
いやそれは、うん、あの小沢先生の昔話大学でしっかり学びましたので、はい、
すごいよね、はい、昔話大学まで受けてくれてね、
はい、
本当よかった、嬉しいよ。それとさ、とっても僕素晴らしいと思ったこのチャーちゃんの昔話ね、
はいはい、
これチャーちゃんってのはあれだろ、あなたのお子さんが、
はい、
あなたを呼ぶ時の言葉なのか、
はい、そうなんです、
ね、
私子供が2人いるんですけど、うん、1人目の子がお母さんって呼ぼうとして、うん、どうしても言えなくて、うん、チャーちゃんになってしまって、
う
ん、で未だにチャーちゃんと呼ばれていて、であのやっぱり昔話を語る時にチャーちゃんだよって言って近所の子たちにも語ってきたので、
うん、
やっぱりその子たちからもチャーちゃんって呼ばれているので、はい、周りの子たちから、
う
ん、あのチャーちゃんと呼ばれています。
あ、そうなのか、はい、そうなのか。あなたは実際にも語ってんのね、それじゃあ子供たちに。
はい、そうですね、自分が語ってもらわなかった世代なので、
うん、
やっぱりあの耳で語ってもらいたかったんですね、
うん、
だから自分の子供が生まれた時にいっぱい昔話を語ってあげようと思って、
うんうん、
上の子は2歳ぐらいから、
うん、
下の子はもう生まれてからずっと、
うん、
まあ、お腹の中で一緒に聞いてますから生まれる前から下の子は聞いて大きくなっています。
なるほどなるほどね、はい、あなた自身は子供の頃は聞いてる環境じゃないんですか。でも高知県で生まれなんでしょ。
そうなんです、うん、本当の田舎で、
うん、
私はあの四万十川で泳いで育った。お
ーおーすごい。
もう家の目の前が川なのでドボンと入って
四万十川ね。
四万十川
すごいな。
それで、うん、そういう生活が当たり前なぐらいなところで育ったんですけれども、
うん、
周りにはもう昔話を語ってくれるような人はいなかったですね。
いなかった。あ、そうですか、はい、うん、
テレビの漫画日本昔話の、ね、はい、その世代ですね。
あ、そうかそうか。
それを見て育った世代です。
うん、なるほどね。
でもなぜか小さな頃から昔話の絵本がすごく好きで、
うん、
そしてあのテレビの昔話もすごく好きで、うん、いつも見てました。
うん、あ、そうそう、はい、好きだったんだ ね、 やっぱりね。
好きだったんですね。
そうだね、
はい、
民族学を専攻したろ、筑波大学で、
はいはい、
それはなんだ、きっかけは。
あ、それはですね、うん、小学校6年生の時に、うん、担任の先生の教壇の後ろに大抵本棚があってガラス堂の、
うん、
でその中に先生の本が並んでるんですよね、
うん、
学級文庫とは別に。それで私は本を読むのがとても好きで、
うん、
いつも読んでいたので学級文庫の本や図書室の本に飽き足らなくて、それで先生も本が好きだってやっぱり分かるので、
うん、
出して貸してくださってたんです、
うん、
その時にたまたま貸してくださった本に柳田邦男の遠野物語があったんです、うん、先生の私物ですよね、
うん、
それで読んだ途端にこんな世界があるのかと思って、うんうん、こういうことを学ぶ勉強がしたいと思って、うんうん、ただそれをその時の担任の先生に将来はこういう勉強をしたいって相談したら、うん、あ、それは考古学だよって言うんですね、うんうん、で私もわからないもんですから、うん、中学校に入ってじゃあ考古学の本を読んで勉強しようと思うと、うんうんうん、そしたらあの地層とかね、
うん、なん
と
あの地層ね、
骨とかね、
そうかそうか、
化石とかになってきて、うん、でこれはおかしいと思ってでもこれを一生懸命やってればいつかあの世界に行けるのかもしれないと思って、うん、真面目に一応読んでたんですけど、うん、嫌になってきて、うん、で高校に入って初めて高校の担任の先生が、うん、あなたそれは民族学だよって教えてくれて
言ってくれた、
やっとそこであの民族学を目指すことができるようになりました、はい、
先生の影響って大きいよね。
大きいですね。
大きいね。本当にそれはそう思う、はい、僕もそう思うよ。それはいい先生に出会ったな。
そうですね、うん、今も忘れられないのがお昼の時間によく本を読んでくれたんですね、うん、それも6年生相手だけど絵本も読んでくれたんですね、うん、でその絵本の中にかわいそうな像っていうの
があ
って、
うん、あ、はいはいはい、
で読んでる途中で先生がすごい大柄な女性の先生で、うん、結構あの怒ると怖い先生だったんですけど、うんうん、その先生が読んでる途中で涙で読めなくなって、うんうん、背中向けて泣き出しちゃったんですね。ごめんねって言いながら、うん、でそれがやっぱり子供たちには衝撃で、
う
ん、はい、でもそれもやっぱり忘れられない、
う
ん、
は
い、記憶になりました、
うん、いい先生だね、
はい、
ね、いい先生だったね、はい、やっぱり特に小学校中学の時の先生って大事だよな。
そうですね、
すごい大事だな、うんうん、それは僕もそう思う。僕も中学の時にね、倉田三郎って絵描きだったんだけど、
はい、
戦争中ですけどね、
はい、
その先生の影響は圧倒的に強かったもんな。
あ、うん、何の先生だ
った？絵の先生、画家なんだよ。
あ、なるほど。
でその頃は無名のね、美術の先生だったんだけど、
うん、
戦後有名になられて学芸大学の教授になられてね、美術教育の世界学会の会長にまでなっちゃった人なんだ、有名な方が。春陽会というところの重鎮って言われてたけどね、晩年は、
はい、
その人の若い頃ね、やっぱり先生の影響強かったな。ものすごく戦争が激しくなった時ね、
はい、
みんな火薬工場に動員になったんだよ、
はい、
でも来週から工場行くと、で、はい、学校はもう閉鎖だっていうになった時にみんなもう喜んじゃってさ、勉強なんかつまんねえからね、うん、でみんな戦う気持ち強かったから落ち着かなくなったのね、はい、勉強しないで。そしたらその先生がね、教室の机の上にあぐらをかいて座ってね、
うん、
怒鳴りつけたんだよね、僕らのこと。お前ら今日の今を充実できないで、
うん、
明日の今を充実できると思うのかって怒鳴りつけた。で僕は衝撃だったね。今日の今なんて考えたことないもん、その頃中学2年だよね。
2年ですか。
今日の今と明日の今なんて考えたこともなかったもんでね、本当に衝撃を受けた。それは僕に決定的な影響を与えたんだけど、
うんうんうん、
やっぱり先生って大事だよね、すごくね。いい先生でやったね、あなたも、うん、
間違えましたけどね、考古学って
考古学考古学でも民族学があって、それで民族学の中でも特に昔話なんか、いわゆるその口伝えの話に興味を持ったわけね、
はい、
うん、
あの昔話だけでなく、例えばチチンプイプイっていうおまじないとか、うん、
はいはい、
遊ぶ時のだるまさん転んだとか、うん、そういうのにも興味深いなと思いましたし、うん、やっぱ人がこう伝えてきたもの、うん、あと怖い話ですね、怪談とかも、うん、やっぱりなんでこういうものがあるのか、
うん、
そういう人が語り伝えてきたものにとても興味を持ってます、
はい、そうか、そうか、全く僕も同じだね。その伝えられてきたもの、しかもそれが昔話ってのは形がないからね。
そうですね、
うん、これも何週間か前でこの番組でも話したんだけどね、
はい、
昔話って重要な伝承文化財だけど形がないからね、
はい、
それが壊れてるかどうかも分かんないからだよな。なので平気でみんな壊していくわけよ、
どんどん。なるほど。
そもそもどういう形であるかってことをさ、
うんうん、
知らないからね、
うんうん、
その点僕はね、民族学のものをやってる民族学の人はいいなと思うよ。
あ、
ね、衣類だとかさ、うん、あるじゃない、
はい、
あるいは焼き物なら焼き物ってものがあるよな。
あ、なるほど、うん、
だからそれが壊れてれば壊れてるよって言えるわけだよな、
うん、
で見てる方も分かるわけだな、
うん、
昔話は分かんないんだよね、それが、
うん、
物がないからね、
うん、
だから難しいね、昔話の伝承っていうのはね、
はい、
で一生懸命僕はそれやってるわけなんだけどさ、
今日は小説家、児童文学作家である中脇初江さんと小沢先生との対談の模様をお送りしました。
嬉しいね。学生時代の中脇とね、はい、今こうやってラジオでさ、
はい、
対談ができるなんてすごい僕嬉しいよ。
インタビューを聞いていても、うん、やっぱり先生と生徒っていうのがね
悪いね、
すごくわかりました。
そういつまでたっても先生でしょうがないんだけど、いや
もう先生のこと尊敬してらっしゃるんだなっていうのも伝わってきました、うんうん、
でも今の話ね、中脇の話でも、はい、考古学と間違えた先生もいらっしゃったけど、
はい、
でもとにかく小学校中学ぐらいの時のさ先生の影響ってのは大きいんだよね。
そうですね、うん、
子供たちへの影響ね。だからいい先生でやってるんだよな彼女も。
そうですよね、う
んうん、先生の役割って本当に大事だと思うな。僕もちょっとその今のインタビューの中でも言ったけど倉田先生っていう方でも圧倒的な影響を受けてるしね、
はい、
でそういうことは今でもね全国で日本中でいい先生方がいらして子どもたちにそういういい影響をね与えてくださることを本当に希望するね。
そうですね、うん、やっぱりずっと残ってますもんね先生との思い出ってね。
そう、うん、それで生徒の方もね、はい、中脇の方もいろんなことをさ本を読んで、で先生の言葉をやって覚えてるわけでしょ、
はい、
でそれで進路を決めてきてるわけだよね。
そうですね、う
ん、だから子供の方にとってもさ本当に先生ってのは大事なんだっていうことはよくわかるよね。
はい、
でおそらくその時の小学校中学の先生もこのラジオ聞いてくださることがあると思うんでね、
はい、
うん、嬉しいと思うよ先生にしてみればね。
ちゃんと言葉がね届いてるなってね。
届いてるってことでしょ。
そう、
届いてるってことだからね、
はい、うん、そういう先生の言葉でやっぱりその子の人生を左右することもね、
う
ん、ありますもんね。
あるね、それはあるね、
はい、
僕も倉田先生って方のね言葉今でもまだ覚えてるし頭の中にちゃんと残ってるしね、
はい、
うん、そういうことってきっと全国で起きてると思うんだよ。今はねスマホがあったりいろんな便利な機械いっぱいあるけれども、はい、でもやっぱり基本はその場その場での教室の中での先生と子どもの関係とかね、そういう日常生活の中での直接的な人間の関係が大事なんだっていうのは改めて思うね、
はい、
うん、本当にそう思うよ僕は。
そうですね、うん、あと中脇初江さんのその女の子の昔話っていうその視点も、
う
ん、
そうい
いでしょ、面白いですね。
すごくいいでしょ、
読んでみたいと思いました、
うん、とっても面白いいい視点だよね。さすがやっぱりこう人生を考えてきた若い作家なんだなと思うな、うん、
その日本の昔話の歴史においてもやっぱり大きな影響を与えるんじゃないですか。
そうですね、それは研究者の中ではね時々話題になってたのよ、
はい、
その昔話ってのは男の子が多いなっていう話があった、
はい、
だけどああいうふうにちゃんと意識を持ってまとめた作家って今までいないからね。
そうですか、
うん、とても大きな仕事したと思うな、
ね、ちょっと私も読んでみたいと思います。
ね、ぜひ読んでみてください、
はい、う
ん、
さて小沢先生、来週も中脇初江さんと小沢先生との対談の模様をお送りしようと思います、
うん、来週はね、
はい、
今度彼女のもう一つとてもいい作品は君はいい子っていうのがあるんですよね。その話を中心に聞きたいと思ってんだよね。
はい、うん、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。